聖書を朗読します。今日の箇所はペテロの手紙第1、3章7節ですが、先週の続きですので1節から7節までお読みしたいと思います。新約聖書468ページペテロの手紙第1、3章1節から7節。同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方の神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。あなた方の飾りは髪を編んだり金の飾りをつけたり服を飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。かつて神に望みを置いた敬虔な女の人たちもそのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うならあなた方はサラの子です。同じように夫たちよ、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。先週に続いてキリスト者の結婚生活についての学びとなります。夫たちへの教えにはあまり分量が割かれていないわけですが、しかしここにも非常に大切な内容が語られています。同じように夫たちよとまずあります。同じように、つまりしもべたち、妻たちと同じようにということです。これはまず最初に驚かされる呼びかけです。妻たちについては奴隷たちと同じようにというのはわかります。それは先週も学びました通り、ギリシャ・ローマ文化においては夫婦関係には身分が違うと言えるほど明確な主従関係があったからです。妻はほとんど奴隷と同じような立場でですね、夫が主であると、そういうふうに位置づけられていたわけですね。だからこそペテロはサラの模範を出してアブラハムを主と呼んで従いましたと言っているわけです。妻たちはもともとそのような立場に嫌おなしに置かれていました。しかし夫たちは違いました。夫たちは妻たちに対して文字通りに主人としての権威を持っていました。妻に仕えられる立場であって妻に仕えることは全く求められていませんでした。それにもかかわらず驚くべきことにペテロは夫たちにも同じようにというのです。夫たちも十字架の主に習うように。これはペテロはキリスト者の夫たちにも妻たちに対する教えと同様に社会の道徳基準以上のことを求めているということです。つまり夫たちも夫である前に神のしもべでなければならないということです。神のしもべとして結婚生活を送るということです。当時の基準では夫が妻を無下に扱ったり人格を認めないような接し方をしたりしても咎められることはありませんでした。それが当然のことであったのです。しかし、キリストの模範に習うべき神のしもべであるならばどうでしょうか。いつの時代でも 文化の遺憾に関係なく、それは決して容認されることではないはずです。隣人を苦しめることは立法に反することですし、また主キリストの似姿にふさわしいことではないからです。そういうわけでペテロは夫たちに神のしもべとして結婚生活を送るよう命じています。キリスト者の自由をもってと言い換えることもできます。そしてペテロは最初の文の中で2つのことを夫たちに求めています。1つ目は、妻が自分より弱い器であることを理解するということです。2つ目は、妻と共に暮らしなさいということです。弱い器とは主に身体的な強度のことを言っているのだと考えられます。男性の方が力が強く体力があり頑丈である、これは明らかなことです。個人差はあったとしても、しかし男女の身体的強度には圧倒的な差があります。それゆえ全ての男性が理解すべきことは、妻に限らず女性にとって男性は潜在的には常に怖い存在であるということです。その状況を私たち男性が理解するためには、野生のヒグマがたくさんいる北海道の山の中で生活しなければならない、そういう状況をイメージすれば良いかもしれません。それと似たような状況が女性たちにとっての日常生活であるということです。たとえ男性が暴力を振るわなかったとしても、声を荒げて叱りつけられたり脅されたりするだけでも、あるいは何気ない視線を送られるだけであっても、女性にとってそれがどれほどの恐怖となるのか、男性たちは思いはかり理解しようとしなければなりません。家庭でも教会でも職場でも、女性が身体的により弱い器であると理解し、恐怖を与えることがないように、安全が守られて過ごせるように配慮するという姿勢をキリスト者の男性は常に心がけてはないでしょうか。近年の世界的な動向として、男女の区別が曖昧にされている状況は、この点でも大きな問題があります。もともと本来男性であるはずの人が女子スポーツに出て、もちろん不公平もそうですし、相手に大怪我を負わせかねないような状況があって、あるいは大学の女子寮、女性を自認する男性が入居してしまう、女子トイレに入ってしまう、そういったことがさまざまなところで起こっており、女性の安全が脅かされています。想像の秩序に反することを容認してしまえば、人間社会は混乱の一途をたどるということは認めて見せつけ合っています。そういうわけで、この御言葉は間接的な意味でも家庭内暴力を禁じていると言うことができます。ギリシャ・ローマ文化においては、夫が妻に体罰を与えても咎められることはなかったわけです。イスラム教でもそうです。今でもそうです。しかし使徒ペテロは夫たちに対して妻たちを守るように命じているのです。当然暴力を振るうことはその教えに反することになります。そしてここでの妻たちという言葉は、妻に限らず家にいるすべての女たちを指し得る言葉が使われています。したがってキリスト者の夫には、妻や娘、母や
しろ先ほど言いましたようにその地位は奴隷とほとんど変わらないです。そのような時代に聖書は夫たちに妻を尊敬しなさいと命じていたのです。なぜ夫は妻たちを尊敬すべきなのか、その理由が明らかにされています。命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。命の恵みとはキリストの救いによる恵みのことです。それを共に受け継ぐ者、他の箇所では共同相続人と翻訳されている言葉です。共同相続人とは要するに同じ身分であるという意味です。
これもまた驚くべきことです。なぜならギリシャローマ文化においては女性たちは法的に無能力者と位置づけられていたからです。無能力者というのは契約の当事者にはなれない、そのような権利がないということです。ですから結婚の契約もですね、夫と妻との間ではなくて夫と妻の父親との間で結ばれたのです。女性は結婚する前は父が主人であり、結婚した後は夫が主人であったわけです。当然家を存続する権利も女性には認められていませんでした。もちろん男性でも奴隷には相続権はありません。その家を受け継ぐ権利のあるのはその主人の子供であり息子であり、そして市民権を持つ男性のみが認められました。したがって相続者であるというのは恵まれた地位にあることを意味します。使徒ペテロはしかしキリストの福音にしっかりと立ってこの事実を夫たちに思い起こさせるのです。神のしもべとして夫たちが覚えるべきこと、それは神の御前では妻たちもキリストによる命の恵みの相続者であるということです。妻たちもアブラハム契約の当事者、キリストにある新しい契約の当事者、また神の子供とされている、共同相続人であり夫たちと霊的な地位において全く等しいものとされているということです。実際に主イエスあるとき次のように言われました。復活のときには人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。マタイの22章30節です。すなわち天の御国では男女の区別はないということです。だから尊敬しなさい、自分と同じ地位にあるものとして尊敬しなさいということです。またこの見教えは妻が未信者の場合でも有効なものです。というのも妻はもう信じることはないと諦めてしまうクリスチャンの夫はほとんどいないはずです。命の恵みを共に受け継ぐものとされる、またそのように選ばれていると信じ祈り願っているのであれば、まだ信じていなかったとしてもいつの日か共に共同相続人となる、神の国の共同相続人となる、そのような希望を持って妻を見ているはずです。確かに当時の社会では妻は夫の宗教に合わせるのは当然のことでしたが、だからといってキリスト信仰は自動的には与えられません。自分の意思で信じるよう導かれなければキリスト者とはなれないのです。したがって信者でない妻を持つ夫たちも現に初代教会には存在していました。 パウロは第一コリント7章12節13節でこのように記しています。その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。このように当時から両方のケースがあったわけです。そういうわけで妻が信者か未信者かにかかわらず、キリスト者の夫たちには妻を神の御前において等しい地位にあると尊敬することが命じられています。この命令の意義深さは創造の回復という観点からしても強調することができます。創世記3章を読むなら、堕落の結果として何が起こったのかがわかります。人が堕落した後、神がエヴァに言われたことが創世記3章16節にこのようにあります。女にはこう言われた、私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。あなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。恋したうとありますが、これは純粋に清い心で恋したうということではありません。人の心の内側に罪が救うようになってしまった以上、その影響から免れることはできません。それへ夫を恋したうとは、むしろ夫を自分のものとして支配しようとする自己中心的な欲望のことと考えられます。しかし彼はあなたを支配することになる。夫があなたを支配することになる。この支配というのは社会的な上下関係による支配です。身分的な上下関係ですから、相手の考えや気持ちは関係ないわけです。一方的な支配、権威、権力、あるいは身体的な力を用いた一方的な支配です。つまりお互いに相手を支配しようとするということです。このように罪によって夫婦の関係は歪められてしまいました。御言葉による健全なリーダーシップと自発的な従順という 愛の関係から、夫による強権的な支配と妻の情緒的な支配欲による争いに、夫婦の関係は堕落してしまったのです。使徒ペテロの教えはまさにこの堕落に逆行するものでした。妻たちにはキリストにある自由をもって自発的に夫に従うよう命じ、夫たちには神のしもべとして妻を対等な存在として尊敬するように語っているのです。身分的な上下関係による支配という堕落した状態から、対等な助け手に対する愛によるリーダーシップという、もう一度言いますと、対等な助け手に対する愛によるリーダーシップという創造の秩序への回復が促されています。そのようなことがなぜ可能になったのでしょうか。それは神の御子イエスが私たちのために十字架でご自身の命を捧げてくださったからです。私たちの代わりに罪と死の力を打ち破り、墓の中からよみがえってくださったからです。その新しい創造の御業によって、私たちは新しく作り変えられました。今もなお作り変えられているように、そのように召されて、作り変えられていくように召されています。 そのようにして主イエスご自身が私たちの結婚生活を創造本来の麗しい結婚生活へと回復してくださったのです。そのことを覚えて救い主への感謝の上にこの御教えに応えていくことができれば幸いです。そういうわけで夫と妻の身分が全く違う時代において、ペテロは夫たちを、妻たちを同じ身分にあるものとして尊敬しなさいと命じました。それはどれほど革新的なメッセージであったでしょうか。この手紙が小アジアの諸教会で初めて読まれたとき、これを聞いた人々は目を丸くして、あるいは腰を抜かすほど驚いたのではないでしょうか。あるいは聖霊によって罪を示され涙して悔い改めた夫たちもいたかもしれません。そのような驚きを私たち自身の驚きとしたいものです。その上で現代の社会を生きる私たちの状況も考えておく必要があるでしょう。現代は名目上は男女平等の時代です。ですから夫が妻を強権的に支配するということは社会通念上も悪いこととされています。それでも見えないところでは隠れて暴力やモラハラで妻を支配する夫がいるということも事実です。しかし一方ではそのような方法を捨てた優しく良心的な夫たちが多くいることも事実です。しかしだからといってそれで聖書の教える健全な夫婦関係になれるということではありません。多く見られるパターンは妻を支配しない代わりに妻に服従するというものです。そして支配をやめるだけでなくリーダーシップの責任も一緒に捨ててしまうわけです。亭主関白は良くない、それならかかあ殿下にしようというわけです。何から何まで全部妻に任せて口を挟まない、自分では何も決めようとしない、それが夫婦円満の秘訣だとなるわけです。それが一番夫にとって楽な方法ですよね。しかしそれではただ責任から逃げているだけです。このようなやり方はキリスト者の夫たちが取るべき方法ではありません。妻たちを尊敬しなさいとは同じ身分にあるものとして尊敬しなさいということであって、秩序を逆転させて妻をリーダーとして従いなさいという意味ではありません。夫がリーダーシップの責任を放棄する言い訳にしていいというわけではないのです。亭主関白もかかあ殿下も本質的には神の御前には同じことです。夫が責任を放棄しているということです。キリスト者の夫たちには妻を教え導き養う責任があるということも忘れないようにしたいものです。最後の文はキリスト者たちの最優先事項が何であるか改めて明らかにされています。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。祈りは妨げられないとはすなわち神との交わりが妨げられないということです。神との関係こそがキリスト者の生命線であり最優先事項です。そして隣人との関係性と神との関係性は切り離すことができない。それは聖書全体が教えていることです。ましてや生涯のパートナーとして共に暮らす配偶者との関係は神との関係と隣り合わせです。妻を無下に扱って苦しめるならそれは神との交わりを妨げる要因になるということです。自分でも身に覚えがないとは言えないことですが、例えばの話として 日曜日の朝、夫婦の間で小競り合いを起こし、険悪な雰囲気のまま家を出て教会に来たとします。そして礼拝においてよどみなく祈ることができるかというと、そうではないわけです。やはりどこかで妨げられることになります。もちろん日曜日だけでなく、日常生活の中で妻との関係がおかしくなっているとすれば、神と交わり、神と共に歩むということが妨げられることになります。最も深刻な事態としては、夫婦関係が破綻してしまうときには、神との破綻にもつながりかねないと言えます。しかし逆に、妻を守り、尊び、共に歩むなら、祈りは妨げられない。それどころか、配偶者との良好な関係は神との交わりの充実となり、祝福となっていきます。いよいよ神への奉仕に集中できるようになり、いよいよ聖なる祭司として成長させられ、神に祈るというその務めを果たしていくことができるようになります。ペテロはこのように、どこまでもキリスト者たちに神のしもべとして、神の民として、神の子供として、神を恐れて神に仕えて歩むよう求めています。以上が夫たちへの教えです。夫たちも妻たちと同様に、神の御前で神を恐れて結婚生活を送るよう求められています。当時の社会では、奴隷たちと同じような身分にあった妻たちには、キリストにある自由をもって真心から夫に従うことが教えられており、身分が上であった夫たちには、妻を共同相続人として尊重することが教えられています。どちらにも共通しているのは、キリストに習うこと、神に従うことです。神を恐れることこそ知恵の始まりであり、結婚生活の土台であるということです。それではお祈りいたします。全知全能の父なる神様、御前にひれ伏してあなたのご栄光を仰ぎみます。主イエスキリストが成し遂げてくださった新しい創造の御業のゆえに、あなたの御名を褒めたたえます。その苦しい恵みによって、あなたの民とされ、あなたの祭司とされているがゆえに、どうか結婚生活においても、またすべての歩みにおいても、あなたを恐れキリストに習う私たちとならせてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。